町の話題。今週は4月2日は世界自閉症啓発デーということで、藤沢市自閉症児者親の会の副会長でいらっしゃいます本名千恵子さん、川久保真由美さんにお話をお伺いしていきます。今日はお二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、まずは本名さんにお伺いさせていただきます。こちらの藤沢市自閉症児者親の会とはどのような団体になっているんでしょうか。またどのような活動を行っていらっしゃるのかも教えていただけますか。
はい、私たちの会は自閉症というハンディのある子の家族保護者の会です。活動としては会員で意見情報交換をし、各年代の課題を共有しています。そしてどのように育てたらよいか、成人後の生活をどうサポートすればよいかと勉強しています。また、施策について働きかけ、安心して生活ができるよう環境が整うようにと活動しています。周りの方々に自閉症のことを理解してもらえるようにと啓発活動もしております。
それでは、自閉症スペクトラムについても教えていただけますか。
自閉症スペクトラムは、対人関係、コミュニケーションの困難さ、こだわりと想像力の困難さが診断の基準になります。学習スタイルといって、この方たちの独特な理解の仕方があるので、特徴としては対人関係では周囲の空気を読んだり、表情から相手の気持ちを察することが苦手であったり、言われたことをそのまま受け取ってしまうことがあります。コミュニケーションでは、耳で聞いただけでは理解が難しかったり、話し方が一方的であったり、言葉の出ない人もいらっしゃいます。こだわりと想像力の困難さの特徴としては、何をするのか、いつ始まるのかわからない不安から、同じ遊びややり方を繰り返したり、同じ場所やものにこだわったりします。理解を支えるために、社会のルールや予定を写真や文字やスマホなどを使って、目で見てわかるように伝えてください。話しかけは短く、一つずつ順番を追って具体的に伝えていただければと思います。よく言われることは、外国の人に伝えるようにということです。その他の特徴として、感覚の過敏さ、鈍感さがあります。音や匂い、光、肌の感覚が過敏であったり、痛みに鈍感という人もいます。例えば聴覚過敏の人は、困難さを緩和するためにヘッドホン型のノイズキャンセラーを身につけて過ごしている人もいます。自閉症の人は一人一人の特徴が強かったり弱かったりしますが、それぞれ生活に困り感を持ち、環境整備と支援で社会生活が成立しています。こだわりも含め、彼らの特徴を生かすと強みになり、整理整頓が上手とか、同じやり方の仕事を正確にこなせたり、これを聞いたらすぐに答えてくれるなど、何かをやってもらったら名人と言われるくらいの方もいます。
とっても詳しくご紹介いただきました。それでは川久保さん、自閉症のある方に街で出会った時、私たちに何かお手伝いできることはあるんでしょうか。
自閉症の人のこだわりや独り言など独特な行動が何だろうと不思議に見えるかもしれませんが、その人なりの理由があるんだと理解してもらえたらと思います。地域で皆暮らしています。そっと見守ってください。ただ困っているようでしたらお手伝いしましょうかと優しく話しかけていただけたらと思います。
まずは見守っていただきまして、困っているようであれば優しく話しかける。ぜひ皆さんも覚えておいていただきたいと思います。それでは本名さん、4月2日は国連の定めた世界自閉症啓発デーということなんですが、世界各地で啓発活動の取り組みが行われます。この藤沢市ではどんな取り組みが行われるんでしょうか。教えてください。
はい、藤沢では江ノ島電鉄様のご協力のもと、4月2日と3日18時ごろの日没から22時まで江ノ島シーキャンドルがブルーにライトアップされます。ライトアップは今年で10回目であり、点灯式とミニライブを啓発イベントとして開催します。点灯式には鈴木市長にお越しいただきますし、 ミニライブは白浜養護学校にゆかりのある先生方を中心としたアマチュアバンドロック54に演じていただき、自閉症を応援していただきます。ブルーは希望と癒しの色、ライトアップされたシーキャンデルは目の前で見ると本当に綺麗で感動いっぱいです。4月2日には皆さんに江ノ島へ足を運んでいただければと思います。
ぜひ皆さんもこの4月2日江ノ島に来ていただきたいと思いますが、その際にはブルーのものを身につけていただきたいですね。
そうですね、そうしますと応援の機運が一気に上がります。
そうですか、はい、ぜひ皆さんブルーをつけてお越しいただきたいと思います。さあ、それでは川久保さん、今年も啓発展が開催中ということなんですが、こちらの概要についてもご紹介いただけますか。
はい、藤沢市役所分庁舎1階エントランスホールで自閉症スペクトラム啓発展が開催中です。1年に一度この時期に彼らの世界をパネルやアート作品でご紹介しています。
昨年の啓発展でも紹介されていましたペットボトルキャップアート、今年もこちらがね展示されているということなんですが、今年はどんな作品が展示されていらっしゃるんでしょうか。
昨年好評いただいたこともあり、今年はペットボトルキャップアート共同制作として、会員やそのお子さん、そして市役所の方々、関わりの深い支援者の皆様、さらに鈴木市長にもご協力をお願いし、2000個以上のペットボトルキャップを使って江ノ島シーキャンドルをブルーにライトアップさせる富士キュンが、横170センチ×縦160センチととても大きな作品が完成しました。協力してくださった方々のお写真や自閉症当事者の取り組みの様子などの写真展示もあります。すでにご覧になっていただいた方もいらっしゃると思いますが、まだの方はぜひ実物をご覧いただけたらと思います。来月4月5日水曜日までの開催、会場には QR コードアンケートもありますので、ご感想もお待ちしております。
私も先ほど拝見させていただきましたが、今年は本当に大きな作品で素晴らしい作品に仕上がっていました。川久保さんのお子さんもこちらの作品には携わったということで、お子さんどんな感じでこちらの作品仕上げたんでしょうか。
そういった様子も、取り組みの様子も写真で展示しております。うちの子も意欲的にいつも行っている課題とともに行えました。最後完成させて写真を撮ったお写真も展示しておりますので、こんな風に支援したら面白いなっていう風に思っていただけたらなと思ってます。
では皆さんには作品とともに取り組みの様子のお写真もご覧いただきたいと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ本名さんからメッセージをお願いいたします。
はい、自閉症はどんなところに障害があってどう関われば良いか難しいかと感じられると思いますが、この子たちが社会に参加する上で一番の難しさや辛さは理解されない、受け入れられないことです。心のバリアフリーが広がるよう、啓発展では自閉症のことを詳しく展示しております。江ノ島シーキャンドルのライトアップイベントと合わせてぜひ会場にお越しください。よろしくお願いいたします。
今週は4月2日は世界自閉症啓発デーということで、藤沢市自閉症児者親の会の副会長でいらっしゃいます本名千恵子さん、川久保真由美さんのお二人にお話をお伺いいたしました。今日はお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。